こたつでみかんが美味しい楽しい季節、果物には糖度が表記されることも増えました。でも美味しさは糖度とイコールではなく、酸味や硬さなど変化がある方が美味しいと感じやすいそうです。フットボールの試合も歯ごたえやちょっとした苦味など好みは人それぞれ。それとも糖度を示している商品はよく売れるそうです。今日はこの人が解説だと見る人が増える糖度高めの解説者がゲストです。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は林良平さんとお送りします。林良平さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ついに来ていただきまして、
ありがとうございます。
ありがとうございます。いい声ですね。
いえいえ、
ええ、
はい。
解説者の中で、はい、まあ、いろんな方僕いらっしゃって今までと、うん、お付き合いもさせていただいてるんですけど、はい、声の良さだったらトップレベルですね。
本当ですか。
まあ、声の良さだけじゃもちろんなくてだから人気の林さんなんですけれども、いえいえ、ね、スイカやトマトに塩をかけるとこう甘みが引き立つのは味覚の対比効果っていうんですって。はい、こう違ったものみたいな形、
はい、
ね、解説者として林さんもちょっとした塩漬けするっていうか、
はい、
可愛いですねとか、ちょっとしたシャレとか、
はい、
そういうのをこう入れてきますよね。
そうですね、ユーモアは必要だと思ってるので解説した上で、
はい、
プラスアルファっていう部分ですね。
うん、
はい、
そこいつも気になさってらっしゃる。
そこは間違いなく意識してやってます。
今日はですね、はい、オールアバウト林良平ということで、
はい、
林良平さんってどんな人っていうところをまずお披露目なんで、はい、一発目伺いたいと思いますけども、ジュニアからユースまで生粋のベルディ育ち、
はい、そうですね、
はい、
まあ、ジュニアから小学校3年生の時にヴェルディのジュニアに加入してから、まあ、ずっとこうエレベーターみたいな形で高校3年生までヴェルディでプレーしてたんですけど、
ええ、
でも道のりっていうのはエレベーターのように見えて、
うん、
結構こういろんなこう登ったり降りたりっていう結構こう波乱万丈なヴェルディのジュニアから高校生までっていう形でしたね。
なるほどね。うん、学校の勉強もあって、
はい、
でサッカーもある、ね、でサッカーを一生懸命やって上手くなりたいと思うと、うん、他のことがおろそかになったりしちゃうことも僕あると思うんですよ。
はい、
アスリートってそこがちょっとなかなか難しいところだと思うんですが、うん、林さんはどんな学生時代過ごしてらっしゃいました。
は
い、
僕はそこはこう切り離さないようにしてましたね。
なるほど。
サッカーしてるだけだったら別に誰でもできると思うんですけど、うんうんうん、サッカーしながらもやっぱ勉強することもすごく大事だと思うので、
ええ、
自分に課してたのは絶対こう授業中に眠らないとか、
ああ、ええ、
一番前の席で話を聞くとかだったので、
ええ、
結構真面目に授業を受けてましたね。
なるほどね。
はい、
その学生時代に林さんが憧れていた選手というのはどんな選手だったんですか。
はい、僕は小さい頃は J リーグだとストイコビッチ選手がすごく大好きで、
ピクシー、
はい、ピクシーが大好きで、はい、よく名古屋の試合を見てましたね。
どんなところが好きでした。
まあ、プレーが優雅なところとボールを持ったらなんか一つなんかチャンスを作り出してくれる、何をしてくれるかなって思わせてくれる選手っていうのは見ていて面白いなっていつも思ってましたね。
なるほどね。自分の練習の中に例えばピクシーっぽさをどこか持ち込んだりとか、
はいはい、
真似した部分とかってあります
か。まあ、僕は左利きなんですけど、よくピクシーは右足だったら左に流れてからカットインからクロスみたいなのがあったじゃないですか。だからそれを少し意識して右にわざと流れて、
ええ、
左でそこからなんか勝負するみたいなのは意識してプレーしてました、
ね。なるほどね。うん、どんな選手だったと思います、子供の頃は。
子供の頃は現役中はフォワードだったんですけど、
はい、
昔は結構小さい頃は中盤をやっていたので。
あ、そうですか。
はい、中盤でこういろんなことができるタイプだったんで、まあ、足元でもらってドリブルしたりとか、
はい、
まあ、あとは守備のとこもサボらずプレーするっていうような形でやってましたね。
なるほどね。うん、でヴェルディから、まあ、柏、山形、水戸、町田、群馬、はい、まあ、いろんなところで、経験を積んだわけですけども、
はい、
こうキャリアを積んでいく、
うん、
フットボーラーという職業に自分がなった時どんな気持ちになりましたか。
まあ、僕は本当に小さい頃からの目標がプロ選手っていう意味でそれを叶えたっていう部分がまず、うん、良かったのと、まあ、そこから、まあ、そんなにプロ選手って思っているよりも甘くないので、
ああ、
はい、もちろん試合に出てる時はそうですけど、うん、やっぱりこう上手い選手の集合体集まりなので、うんうんうん、まあ、監督によってもそうですし自分が実力がなければ試合に出れないので、
うんうん、
まあ、もちろん出てる時は良かったですけど、出てない時にこうどれだけこう自分を律してこう生活できるかっていう部分もすごい人間的な成長もすごくできたかなと思いますけど。
なるほどね、うん、あの林さんがあの選手現役でやられた時っていうのはもうすでにあの一つのクラブでずっといるわけではない、うん、もう移籍していくのは当たり前だっていうの意識ってありましたか？
そうですね、やっぱり求められたらそこでプレーするっていうのが自分のやっぱ価値を上げていくためには必要なので、うん、もちろんその1チームでプレーし続けるっていうこともすごく大事ですけど、うん、やっぱりいろんなところから話もらって自分がそこで評価されてそこでプレーすることによって自分がもっとこう成長できていけるなら、
うん、
そこの自分の価値を上げていくために移籍のステップっていうのはすごく大事かなと思ってました
ね。なるほどね、うん、移籍するたびにどうですか、ワクワクが多かったか不安が多かったか、ちょっと昔のこと思い出してみて。
そうですね、今振り返ると、まあ、そのチームによって全然違うと思うんですけど、はい、柏から山形に行く時とかはやっぱり地方に移籍するんですごくこう心配とか
初めての東北、
そうですね、
はい
はい、不安もあったので、まあ、ここで結果出さなきゃっていう部分がやっぱり移籍すると自分の中でどんどん増えていくので、そういう意味ではすごく緊張感はありましたね。
なるほどね、うん、海外っていうのは考えたことありました？
そこはね結構現実的で、
あ
の自分がまず J リーグで活躍しなかったら海外はいけないと思ってたので、こうステップを一つずつ踏むっていうもともとの考え方がそうなので、
なるほど、そうか、
そこのイメージはあまりなかったですね。
うん、忘れ得ぬゴールってどれですか？
たくさんあるんですけどね。
そうですよね、
一応まあ300試合で67ゴール決めたのです
ごい、
はい、まあ、その中でもなんだろう、やっぱり最終自分があの J リーグ引退する前のホームの最終戦 の、うん、あの群馬で決めた、
はいはい、
あのループシュ右足でループシュート決めたゲームとかは結構覚えてますね、
うん、自分で美しいゴールを決めたものの印象というのと、サポーターがすごく喜んでくれたゴールってあるじゃないですか。
あ、はいはい、
ええ、
まあ、そのベルディの時に町田で決めたあのプレーオフ進出のためのこうループシュートとかもすごくよく、その決めた後あのゴール裏に走ってって、
はい、
サポーターと分かち合ったっていうのはすごく覚えてます
ね。あ、ね、忘れられないですよね、はい、そういうのってね、
うん、
現役時代に一緒にやっていてこの選手は印象的だったなっていうのは誰ですか？
たくさんいるんですけど、
はい、
ストライカーとしてはやっぱり大黒さん、大黒正さんは、
はいはい、
あの人の得点力はもうずば抜けていたので、
うんうん、
やっぱりそのゴールに対するなんか執着心であったり、うんうん、そのゴールに対する準備っていうのはすごく目に焼き付いてますね。
なるほどね、フォワードとして。
そうですね、
うん、はい、他のポジションで印象的な選手誰か教えてください。
あとは、まあ、レアンドロ・ドミンゲスとか、
はいはいはい、
カシア・レイソルの10番で J1 優勝した時とか
も、うまかったっすね。
いや、もうとにかくボールが渡ると全部チャンスを作り出していたので素晴らしい選手でしたね。
うん、あのこれなかなかこうデリケートな質問なんだけど、
はい、
あのどのスタジアムのサポーターに囲まれているのが一番印象的だったかっていうのを聞いてもいいですか？まあ、どこも大事なところだと思うんだけど、
はいはい、あ、それは自分のあれですか、
自分がいたところ。
いたところで、
はい、
でもやっぱりベルディのプレーオフの時の雰囲気はすごかったなっていう、うん、それは横浜 FC とか大宮アルディージャとの試合で、
は
い、すっごいサポーター駆けつけて、
うんうん、
あの緊張感の中すごい声援の応援があったので、
うんうん、
それはすごかったなと思いますね。
なるほどね、うん、林浩さんが一番好きだったベルディはどの時代のベルディになります？
どうですかね、なんかどの時代っていうよりはもう自分が小さい頃から過ごしたので、
うん、
そのベルディ自体がすごく好きですね。だからどの時代とかっていうのは特にないかなっていう。
なるほど、なるほど、随分とこう思い入れがあるというところ、例えば学び屋みたいな部分もあると思いますし、
はい、
このロッカールームに思い出があったりとか、
はい、
ここの駅通りでこう行くんだみたいなものって、
はい、
長く過ごしたから思い出がたくさんあって、
はい、
それに例えばまつわるなんかエピソードとか、
うん、
例えばこの映画見ると思い出すとか、
うん、
この曲いつも聴いてたとか何かあります？
あ、なんだろう、でも
俺のベルディ時代っていうとこれなんだって、こうなんか
あの 駅に行くと思い出しますね。その、はい、京王稲田堤駅ってよく通った場所で、うんう
ん、はい、
そこの駅を通るたびに、あ、自分ってここでいろんなことを過ごしてきたんだなとか、そこからチャリンコでグランドまで行ったなとか、バスでグランド行ったなとか、な、
ええ、
そこのセブンイレブンでおでん買ったなとか、そういうのすごい思い出します
ね。なるほどね。現役時代の栄養摂取っていうのはどんな感じでやってたんです
か？僕は本当あの人よりもすごく意識していて、それってその明治大学の時から関わっていて、まあ自分がプロになるために必要なものって考えた時に栄養だったので、それをこう食事の面は常に意識しながら食事してましたね。
うん、なるほどね。うん、大学時代のサッカーってどうでしたか？
まあ、明治大学でプレーしていて1年から4年までいたんですけど、1年の時は全く出れなかったので。
そうですか。
はい、でもう1年で出れないとやっぱりもう4年間しかないので、まあ大学3年生の時に活躍してないとプロになれないと思ったので、まあそのプロになるため そのどういうふうにステップアップかって考えた時に、まあその食事を変えて、まあ大学って意外とこう自分に任されるというか、自分がどうなりたいかっていうのがこういろんな道があるの
で、そうですね、
はい、そこでブレずに大学サッカーでしっかり、まあ、3年とかで結果出したので、それはすごく大きかったですね。
その大学時代にこう自分の将来っていうのはもうあの選手一本でやろうというふうに決めていたのか、はい、それとも他の選択肢もあったのかっていうことを聞きたいんですけど。
もう僕は夢、小さい頃、まあ、小学校3年生からの夢がプロだったので、はい、まあ、そこがブレることは一切なかったですね。はい、まあ、だいくら1年の時に試合出れなくても、自分は絶対プロになるんだって思いながらずっとプレーしてましたね。
あの林さんの年齢だとおそらくもういろんなセカンドキャリアということは、
はい、
あの昔から聞こえてきた時代の人だと思ってるんですよ。で海外などだと選手をずっとやっていて、でどこかでセカンドキャリアか考えなきゃいけないから大学に行ってたりするっていうのにちょっと驚きとか憧れとかも持たれることが日本人に関してはあるんですけども、はい、林さんはセカンドキャリアということはなんとなく意識はされてましたか？
でもね、なかなか現役中からそこを、まあ、よく言われることなので、はい、意識っていう部分はあるんですけど、なかなか難しい部分であるんですけど、
ね、ええ、
でも僕は本当にセカンドキャリアの部分でも絶対サッカー界で生きていくとか、
うんうん、
生きていけると思ってたんですよ。
なるほど。
でそれがあったのでなんかこう変に意識はしてなかったですね。引退した時もだから全く次のことが決まってなかったんですけど、自分で引退っていうのをスパッと決めましたし。
なるほど。
でもその後に絶対自分はサッカー界で生き残るんだっていう気持ちがあったんで、なんかあんまり心配はなかったですね。
誰かに相談したりはするんですか？
まあ、両親とかには相談しましたけど、はい、引退を決めたのは全然もう自分でパッとなんか引退だなっていうのを感じたので決めましたね。
引退をこう決めた瞬間っていうのは何が一番の理由だったですか？
は
い、
理由はその時ちょうど最後コロナの時期だったんですよ。はいはい、コロナの時期で練習もストップして、はい、その時に河川敷の芝で一人でランニングしたんですよ。
はい、
その時に走りながらあれ俺今年引退かなってふわんわんって浮かんできたんですよ。でそれを現役中に引退だなって感じたことが今までなかったので、それがこう頭の中でふわんわんって浮かんだ瞬間に、あ、そういうことなのかなと思って今年でこう引退しようかなって決めたんですよね。
なるほどね。まあ、後にね情熱大陸という番組が林良平さんの特集を組むときにはおそらくこれは使われる話かなって僕は思いますけども、はい、で今の話になっていくわけですが、
はい、
解説者に今、重きを置かれて活動されていらっしゃいますね。はい、あのコーチ監督もされていらっしゃいますけれども、はい、解説者のきっかけってのはそもそも何だったんですか？
きっかけは現役中に J スポーツの方でこうオフ期間に一度解説で
山形時代に、
そうです、
はい、
はい、
すでに、
はい、呼んでいただいて、まあもともと本当にサッカーマニアでずっとサッカー好きだったので、
あの J リーガーが海外サッカーのやばい話を教えますっていうのが飛鳥新社から出てる本で林さんの著書があるんですけど、はい、これいつ頃の本？
これは、現役の最後の時に書いてた本ですかね。
あ、そうですか。
はい、
なるほどなるほど。
でそういうサッカーがずっと好きだったので、そういう解説の仕事とかもすごく興味ありましたし、でそこで話をいただいて そこがきっかけで続いてる感じですね。
なるほどね。 J スポーツでの解説はどんな印象だったですか？はい、
まあ、今 の, そのサッカーの見方と全然違うんです。今考えるとどちらかというとプレーの特徴であったりとか、選手のまあそこは変わってないんですけど豆知識の部分とか、そういう意味ですごく普通に見て楽しんでることを話してたっていう感じですかね。
なるほどね。でさっき の, あのやばい話を教えますの本はこれどういうきっかけで出た本だったんですか。
これはあのそこの飛鳥新書の方から話をいただいて、こう本を書いてみないかって言われて、その選手の特徴であったりその選手の豆知識みたいのをこうどんどん書いていったっていう本なんですけどね。
あの例えばね、出版社の人がそういうアプローチをするっていうのは絶対何かきっかけがないと僕やらないと思ってるんですよ、だから例えば何か発信していたとか、どこかでそういう話しゃべっていたっていうのをどこかで聞き及んで、ですよね。
だからそれはあの自分現役中からそのフットボリスタっていう雑誌であったりとか、ワールドサッカーダイジェストの連載をしていたので、
なるほど、
それもすごく大きかったかなと思います、
ね、ああ、それもまたどこから来た話なんだって話になるわけですけど、
まあ一つずつのつながりはそうですけど、やっぱり自分がこうずっとサッカーが好きだっていうのをこう言い続けてきたことが、こう自分でブランディングしたことがすごくつながってるのかなと思います
けど、ね、なるほどね、自分のサッカーのこう好きのなり方のアプローチってたくさんあると思うんですよ、例えば現役を引退された方の話聞くと、やっぱりこう戦術とか、あるいは自分はミッドフィルダーとしてとか、この監督の教えとか、海外のこういうものに感化されてとか、いろんなスタイルがあるんですけども、林さんの場合はどうなんですか。やっぱり子どもの頃から脈々ときたものがそのままサッカーで食べていこう、生きていこうっていう中に現役があって解説があるつながりだと思っていいんですか。
そうだと思いますね。なんか何かを意識してというよりも、なんかもう本当食事みたいなもんですね。もう当たり前のようにサッカーを見る、だから朝起きてもすぐサッカーつけちゃうんですよ。
へえ。
なのでもう食事みたいな感じで、もう自分のこうもう当たり前のものというか、歯磨きみたいなもんですね。
これはあのさっきの情熱大陸じゃなくて習慣史的なものの聞き方しますけど、林良平の24時間ってどういう形でできてるんですか。
もうサッカーですね。
朝起きて、歯磨いて、
テレビつける。でテレビつけたら基本的にはもうサッカーですね。
あ、
サッカーつけて、で、まあ、気になった選手いたら選手名鑑見て、とか、あとはネットだともうサッカー の, そのインスタの選手とか見てとか、もう情報をどんどん入れていく感じですね。
本当にサッカーのマニアっていうか、サッカーがを趣味にしてるみたいな
話。だからもう本当趣味です。だから自分の中ではこれ天職だと思ってるんですよ。
なるほど。
だ好きなことをやっぱ仕事にできるってそうそうないし、それを本当に自分は楽しんでるので、こういろんな今すごく解説ありますけど、それも楽しめてるんですよね。
ああ、なるほどね。あの漫画道っていう漫画があってね、阿比古先生が藤子不二雄 A の書かれた本なんですけど、その中で2人の会話の中に、あのすごく徹夜してもまだ徹夜してもまだ漫画描いているのが楽しくてしょうがない、僕たちは本当に幸せだねっていうセリフがあって、それを思い出しました、日本のサッカーでも海外サッカーでも何でも見るんですね。
全部ですね。
あ、
J リーグも見ますし、欧州だったらもうどのチームも見ますね。
それはあれですか、環境としては録画したものを見たりとか、あるいは今だと配信であるからそれで見てる感じ
なんですか。はい、そうですね、昔と違って、昔はこうビデオを撮って、ブルーレイで見返したりとかしたんですけど、今はもうそういう、こういつ見返してもいいので、まあ、時間が空いてる時にも常に見返してる感じですね。
なるほどね。サッカー名鑑はもう話せないって感じなんですか。
そうですね、家用と外用で2冊ずつ
持ってる。家用と外用があるの。あります
で、ワールドサッカーダイジェストの方とエルゴラッソの方2つ持ってるんで、そこでもエルゴラッソの方は、あの前に所属したチームも書いてあるん
で。そうですね、そこ大事ですよね。
そこも見るし、でワールドサッカーで見る時もあるし、みたいな。でもそのぐらい好きです。
なるほどね。どんなとこチェックすることが多いですか。名鑑だと単にこの選手いいなと思ったから覚えておこうっていうことなのか、それともこうキャリアの変遷をいつも気にして見ているのか、いろんなこうマニアの方にも、この好きのアプローチがいろいろあると思うんだけど、
僕は本当全部ですね。
全部好きなんですか。
はい、なのでその経歴とかもそうですし、そこのなんか選手の人となりとかも知ると、 それって結構プレーとかにも出たりするんで、
はいはい、
じゃあ今どういう彼女と付き合ってるかとか、はあ、はあ、どういう奥さんという、
そういうのよく出てきますよね。
そうそうそう、だから本当そういうの準備を常にしてますね。
そうですね、はい、あの双子の結
婚した奥さんがとか、ね、よく聞いてらっしゃる
そういう小ネタ結構、
はい、
解説で挟んでくる人って僕珍しいなと思ってるんですよ、はいはい、それ何が珍しいかというと、うん、例えばそのコラムニストの方とか、はいはい、そういうアプローチするの僕、うん、普通だと思ってるんですよ、はい、現役のサッカー選手だった人がそういうアプローチしてくるのは林さんぐらいじゃないかなと思
います。だからね、駅伝とかである増田明美さんとかいるじゃないですか、
はいはいはいはい、
そこのイメージも持ってるんですよ。
増田さんは本当に詳しいですよ ね、はい、
そうですね。だからそこも持ちながらも解説しっかり構造から見るし、うんうん、あと選手のプレー解説もできるし、
うん、
あとはそういうユーモアっていう部分、うん、その3つを持ち合わせてるのってやっぱり自分の特徴というか、
はい、
自分にしかできないことだと思うので、
あ、なるほどね、
はい、人との違いを作り出してるっていう部分はありますね。
僕はね、その増田さんもそうですし、はい、林さんもそうなんだけど、感心するのはお二人とも音感がいいっていうことですつまり増田さんだとマラソンの中での、はい、音感っていうのは絶対あるわけですよ、
はい、
そのリズムの中で情報を入れてくれないと聞きづらくなるのが心地よい、うんうん、林さんもフットボールってやっぱりリズムがあって、はい、でもそれは試合ごとに変わるじゃないですか、うん、ちょっとギスギスした試合とか、はいはい、早い試合とか極端に遅い試合とか、
はい、
その中でそのユーモアがポンと入ってくると楽しい。
いや、倉敷さん嬉しいですね。それ意識してるんですよ。
あ、よかった。
常に毎回言おうとは思ってないんですよね、
はいはい、
その試合の状況であったり、うん、試合時間とか、
ええ、
そのゲームの対戦相手がどういうチームなのかっていうのも意識しながらやってるんで、なんか必要ない時は喋らないんですよ。
そうですよね、
はい、でも必要な時には結構その視聴者に楽しんでもらいたいっていうのが意識的にあるので、そういうのをちょっと入れてる感じはあります。
同じ時間をね、こう共有していて楽しかったなって言ってスイッチ切ってもらえたら楽しいですよね、
はい、そこがすごくうん、大事だと思います、
ね、そうですよね、うん、はい、次回はちょっと解説者ということでもう少し詳しく伺おうと思います、はい、林亮平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。